京都の生き物ラジオ図鑑、京都市動物園の坂本が担当いたします。
さあ始まりました、京都の生き物ラジオ図鑑。月の1週目は、はい、京都市動物園園長の坂本秀房さんにこれからお話をお聞きしてまいります。坂本園長、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ園長、はい、今日はどんなお話になりますでしょうか。
はい、今日はですね、はい、京都市動物園で暮らしている、はい、天竺ネズミのお話です。
はい、おとぎの国で暮らしている子たちですよね。はい、
一般的にはモルモットの名前で知られていると思うんですけれども、
はい、
動物園では天竺ネズミというふうに表記をさせていただいておりまして、よくモルモットじゃないのかって聞かれるの
私も思いました、ね、何が違うんだろうと。
一緒です。
はい、そうなんですね。はい、でもなんか天竺ネズミと聞くと、はい、ネズミさんって思えるんですけど、
そうですね、
モルモットって聞くとなんかかわいそうって思っちゃうんですよ。
実験動物ですね。
そうなんです。なんかそういう印象が強くって。はいはいはい、
そうですね、まあ、実際にその実験動物としてももちろん使われてきたんですけれども、
はい、
まあ、今その日本では、まあ、どちらかというと愛玩動物としてペットとして飼われることの方が多いような気がします。
は
い、
そうなんですね。はい、よかった。
はい、ただまあ元々ですね、はい、南米が原産なんですけれども、うん、
はい、
その南米では、ご先祖様というか品種改良する前の野生種は、まあ、食料として捉えられて家畜化が進んで、
はい、
なのでどっちかというともともと南米で家畜化が始まって、
はい、
今でも使われているのはお肉の需要として作られた動物なんですね。
そうなんですね。はい、まさかあんな可愛い子たちを食べるなんて、まね、どの動物も可愛いんですけれども、ま、
そうですね。
へ
で、その愛玩動物として飼育がずっと続いていく中で、はい、まあ、人がそうやって、まあ、育種っていうんですけれども、
はい、
その交配を、人為的にこう進めることによってですね、突然変異が起きやすくなって、はい、まあ、いろんな色ができたり、
うん、
毛の長さや毛のこう生え方もさまざまな、
はい、
品種ができているので、今非常に多様な品種 の、はい、動物に今なっています。
そうなんですね。確かに、はい、京都市動物園で暮らす天竺ネズミたちも本当に何て言うんでしょう、黒からベージュからベージュ白、はい、真っ白、
そうですね、
グレーとかいろいろいますよね。はい、
模様も様々ですし、単色のもいればそのいろんな色が組み合わさったものもいて、
ね、
で個体識別のために、
はい、
担当者は、まあ、愛称名前をつけていくんですけども、
はい、
まあ、その代々の担当者がつけるので、それぞれ個性的な名前が結構ありましてですね。
個性的な名前というとどんな名前なんでしょうか。はい、
そうですね、
はい、
まあ、多分毛の色からなんですけど、焦げ茶っていう名前がついてる子もいれば
そのまま、
そうですね、
かわいらしい。
あとこれもその赤い目をしているので赤目とかですね。
お、
まあ、非常に分かりやすいものもありますし、
はい、
まあ、ちくわですとか大豆だとか稲荷だとか
面白い、
はんぺんとかワンタンとかですね
ワンタン、
まあ、非常にさまざまな名前がついています。
そうなんですね。
はい、
で
担当者はもちろんその外形の模様とかで識別がつくんですけども、とはいえですね、まあ、間違って伝わったらいけないので、みんな一応マイクロチップが入っていて、はい、調べれば、はい、ちゃんと番号が出てきて、
うん、
ちゃんと個体識別ができるようにはなっています。
あ、そうなんですね。はい、うわ、でもその名前担当者さんによって大きく変わるわけですね。
そうですね、まあ、そうですね、けど食べ物が多いかもしれませんね。
うん、
お米だとかおこわだとかクッパとかトッポギとかマッコリとか
だんだんお酒まで入ってくるんです。
そうですね、
そうなんですね、可愛らしい。
で大体その生まれたというか導入したって、生まれたりした、はい、まあ、日が近いものが大体似たような名前がついてまして、番号が近いものが今言ったお米やおこやクッパってことになりますし、
はい、
ある年はですね、松茸、椎茸、なめこ、エリンギ、キクラゲとか、
なんかキクラゲちゃんって どうなのって感じですけど。
そうですね。ねまあ、それぞれの名前がみんな、まあ、大体今全体で45頭いて。
うわたくさん。
でオスはですね単独で飼育しています、はい、単独というか分けて飼育しています。というのが
そうなんですね、
はい、数をで制限しながらなので、繁殖させたい時だけオスとメスを一緒にしていて、であと老齢の個体もどうしても集団生活だと餌が十分に取れなかったりするので、はい、分けて飼ってるんですけども、うん今群れで飼っているのは30頭余りの個体を一緒に飼っていて、で、まあ、健康管理をするわけなんですけれども、
はい、
毎日毎日ちゃんとこうそれぞれが餌を食べているかっていうのはなかなか確認できないの で、
そうです、ね、
もちろんその糞の状態とかは常に確認するんですけれども、
はい、
定期的に体重を全頭測って、
うん
まあ、その体重が減りすぎてないか増えすぎてないかをチェックをしながら、
わ
でその都度一頭一頭捕まえて体重を測るので
大変ですね、まあ、約30回
あ、まあ、そうですね、爪が伸びすぎてないかとか歯が伸びすぎてないかっていうのを合わせて確認をして、まあ、健康管理に努めているところです。
ね、歯で伸びていくんですよね、はい、
そうですね、
天竺ネズミさん
伸び続けますので、
ね、
噛み合わせが悪いと不正な形に伸びてしまったりとか、
はい、
うまく削れなかったりするので、
あ
もし伸びすぎているようだったら、はい、削ってあげます。
どうやって削るんですか。
まあ、歯科用で使うようなドリルで削れるので、
歯医者さん
はいはいそうですそうです。
それって麻酔かけるんですか。
普通は、まあ、固定して削れればそれでやりますし、どうしても暴れたりする子は、はい、軽く鎮静剤を入れてやることもある、
暴れる子がいるっていうことは痛いんですか。それは
いや痛みはないと思います、その伝わる振動が多分嫌なんだと思いますけど、
びっくりするんですね、はいはい、まあ、人間でもそうですよ ね、
あそうですね、
歯医者さんに行くと
歯 の、 その先端をちょっと削っても全然痛みは感じないのと一緒で、はい、神経は中の方に入ってるので。
そうなんですね、じゃあもう飼育員さんがそういうことまで歯医者さんにもなっちゃうって感じですね。
それはまあ獣医師が担当している獣医師がその
獣医師の、はい、先生がされるんですね、はい、そっか。で爪のカットも獣医師の先生が。
そうですね、爪のカット程度だったら、まあ、もちろん獣医師がやることもありますし担当でも、はい、来て、いると状況ですか ね、
犬や猫の爪っていうのはやっぱりある程度、はい、もう少し大きく、はい、大きいと思うんですけれども、はいはい、天竺ネズミの爪となると本当にちっちゃいですよね。
そうです ね、まあ、ね、それなりに小さいです、
ね、かわいらしいの、はい、結構カットしないといけないことってあるんですか。
基本的に普通に生活してたら、はい、まあ、昼間は土の運動場にいるので、うん、まあ、歩いたりする中で自然に削れていくんですけども、
うん、
まあ、年を取った個体だとか、はい、ちょっとこう何でしょうね、運動量が足りない子は、
はい、
うまく削れないことがあるので、そういう子はその体重測定の時に確認してプチッとこう切ってもらう、
うん、なんですね、はい、なんか私たちが知らないところで天竺ネズミさんたちもいろんなケアをしてもらって。
そうですね、で今ちょうど触れ合いは再開はできたんですけれども、はい、人数制限をしながら触れ合いをしている、その触れ合いの動物の、うん、まあ、主役に今なっているので、
うん、お
からその仕事の量も個体ごとに偏らないようにですね、うん、
はいはい、
シフト表がありましてですね、
天竺ネズミさんのシフト表ですね。
そうですそうです、
おすごい。
その同じ子がずっと連続して仕事というの変ですけれども、うん、触れ合いに参加することがないようにですね、まんべんなくみんながまあ負担して、うん、業務をこなしていけるように、はい。
やっぱりでも天竺ネズミにとったら人に触られるっていうのはストレス、
ね、そうですね、実は、まあ、今その動物を幸せに飼うっていうのがとても動物園にとっては大切なことになっていますので、
はい、
まあ、以前はですねお客様に抱っこをしてもらってたんですね、
う
ん、
はい、
で、まあ、知らない人に抱っこしてもらうっていうのは、うん、まあ、その天竺ネズミじゃなくてもちょっとこうストレスのかかること、うん、だろうということ で、 で、ね、
はい、
で、まあ、抱き慣れてる方とかはそんなに不安定には抱かないんですけども、うん、やっぱりこうこわごわ抱いたりすると、うん、 天竺ネズミの方にも負担がかかるので、
はい、
その触れ合いの方法を変えていった方がいいんじゃないかという議論が以前ありまして、うん、その抱っこをするんじゃなくて、
はい、
その置いてある天竺ネズミを背中をそっと撫でてもらうような触れ合いの仕方に変えた時期があります、
うん、あ、そうなんですね、
はい、ただですね、
はい、
それが本当に、ストレスの軽減につながっているかどうかを調べてみようということになって、
はい、
人間もそうですけれども、ストレスがかかると、
はい、
副腎皮質という器官から、
うん、
そのストレスを抑えるためのホルモンが出てきます、
う
ん、副腎皮質ホルモンが出てくるんですけども、
はい、
まあ、ストレスホルモンとも呼ばれて、
はい、
ストレスかかるとそれが出てくるので、
うん、
それが血中を回って、
はい、
役割を果たした後の代謝物がですね、
はい、
唾液にも含まれるんですよ。
へー、
なので、はい、その触れ合いをする前にまず唾液を取って、
は
い、で触れ合いをした後にまた唾液を取って、
うん、
どれぐらいそのストレスホルモンが増えてるかっていうのを見ると、まあ、そのストレスのかかり具合が分かる、
はあ、ね、そういう科学的な観点でも必ずチェックされてるんですね。
それで抱っこした時と、何もしてない時と、
はい、
それから撫でただけっていうのを調べたところですね、もちろん何もしてない時はほぼ変わらないわけですね、
うん、はい、
時間を置いてもう一回測るだけなので、う
ん、はい、
だけどやっぱり、抱っこした時はそのストレスホルモンの値が上がります。
上がる、はい、
で実はですね、撫でただけでも同じように上がるっていうことが分かったんです、うん、
あら、
つまりあまりやり方を変えてもそれほどストレスは軽減されていなかったね、
なるほど。結局その人にその抱っこされる触られるもどれも同じなんですね。
そうですね。あともう一つはですね、うん、一頭だけにしているっていうところもその負担に感じるところ、もともと複数の個体で暮らしているので、
はいはい、
今はですね、まあ、これも暫定的なんですけれども、うん、割と広いケースの浅いケースに複数頭を入れて、
はい、
まあ何頭かがいる状態で、かつ隠れるところを設けて、
うん、
嫌だったらそこに逃げ込めるようにして、で出てる子のお尻をそっと撫でてもらうっていう方法に変えてます。
なるほど、いろいろ。
それもこれからちょっと検証していって、どういうやり方が動物にも負担をかけないし、
うん、
まあ、お客様にも楽しんでいただけるかっていうのをちょっとこう検証していくところですかね。
そうなんですね、はい、うわ、でもなんかそういうお話を聞くと、ただ動物園だから動物触れる見れるとかそういうことだけではなく、はい、そのいかにその動物たちが幸せに心地よくその人に見てもらえるかっていうところを探りながらしていただけてるっていうのは、なんか動物ファンにとったら安心ですよね。
そうですね、まあ、私たちにできることはできるだけのことはしたいと思ってますし、
で、
あとその触れ合いに使う動物はですね、やっぱり幼い時から、はい、
うん、
その人に触る、人が触ることを、
はい、
不快に思わないように、
はい、
やっぱりちょっとずつトレーニングをして、
はい、
触り続けていかないと、
ええ、
いきなりその何もないところから触り始めるとそれはもうストレスになるので、
だから
そういう育て方っていうのも大切な一面ではあるかと思います。
なるほど。いや、なんか同じ動物園で暮らす動物でもその子たちが育っていた時にどういう展示をされるかによっても変わってくるんですね。
は
い、
ですから、まあ、もちろん野生動物はそんなことはしない、
はい、
愛玩動物といって、まあ、うん、いわば人が野生種から人のそばで飼えるように作り上げてきた動物なので、
はい、
まあ、そういう取り組みができるということで、
うん、
なので普通の野生動物を鳴らして触らせるってことは基本的にうちの動物園ではしていないです。
なるほど、
はい、
そっか、ちゃんとそこは区別をして、はい、ということです ね、
そうですね。
いや、なんか天竺ネズミさん、またね、触れ合いのところで会えるのを楽しみに。
そうです ね、
ね、
は
い、そういえば、
はい、
この2月ですよ、
はい、そうですね、
そうですよ、
はい、そうですね、
ぜひ、
まさに今日からなんですけれども、
はい、ね、
アニマル園長選挙第7回目になるんですが、
7回目、
はい、
はい、
いよいよ始まります、
はい、
始まりましたですね。
そうですね、
はい、今月いっぱい投票の期間がありますので、ぜひぜひお越しいただきたいんですけれども、
はい、
今年はですね、まあ、虎年ということもありまして、
はい、
まあ、虎にちなんだ、この虎にちなんだっていうのがちょっとミソなんですけれども、まあ、虎は あの猫科の動物になります、
はい、
ですから、まあ、猫科の動物がまず4種類出馬4頭出馬していますのと、はい、あと猫とは関係ないんですが、うん、トラツグミっていう鳥もいます
鳥さんも参加されるんですね、
はいはい、トラツグミはね模様が本当にあの茶色と黄色と白のこうダンダラ模様で、
はい、
まあ、トラの模様に見えなくはないので、その見た目からトラツグミというふうに名前がついてるんですけれども、あの実はですね結構夜遅くにですね、非常に物悲しい鳴き声を出すんです。
物悲しい鳴き声なんですか、切なくなる。
ヌエという妖怪がいますけれども、
はい、
あヌエの声のモデルとされています。
そうなんですね、はい、
横溝正史の小説の中に、はい、ヌエの泣くよは恐ろしいっていうフレーズが出てきますけれどもその妖怪ヌエの声を、はい、まあ、出しているのが実際はトラツグミなので、あの、まあ、残念ながら京都ではちょっと今動物園では聞けてないですけれども、夏場になったら、はい、ちょっと自然度のあふれるあの北区の山の手の方に行くと、うん、夜物悲しい声が聞こえてくるのは
ヌエが、
はい、ヌエが鳴いているトラツグミの声ということになります。
ほう、そうなんですね。ちょっと、はい、あの実際にどんな声なのか、
そうですね、
ね、
あ今度あのデータのサンプルを持ってきます。
やった、はいはい、ありがとうございます、はい、さあそんなトラツグミさんもいれば、
はいはい、でもう一種類あんまり猫と関係ないのがミーアキャットです。
はい、キャットなのに、
そう日本名ではこうミーアキャットっていう風に発音するんですけれども、
はい、
綴りがですね、そもそも猫の CAT ではなくて、はい、KAT なんですね、
はい、
だから猫とは関係なくてマングースの仲間なんですけれども、まあ、たまたまその標準的な和名がミーアキャットっていう風に表記をするので、
はい、
まあ、ちょっとトラに遠縁ながら関係があるかなということで出馬してもらっています、
うん、そうなんですね、はい、うわね、今、1,2,3,4,5,6、
はい、
6、
そうです、まずトラの葵ちゃんですね、うん、アムールトラの葵ちゃん、
はい、
それから、大山猫のロキ、
はい
はい、男の子です、はい、パリ動物園から来ました、
はい、
まあ、パリジャンですね、
パリジャン、
それから、うん、ジャガーの朝日くん、
朝日くん
男の子です、
はい、
そしてミーアキャットのロックメスです ね、
ロックだけど女の子、
そうなんです、
はいはい、
そして対馬山猫のキイチくん、
キイチくんもね、はい、あの一番入り口のところにね、はい、待ってくれてます、
はい、そしてトラツグミのカーナさん、カーナさんがねちょっと性別が不明なので、
不明なんですね、はい、
この、まあ、6頭の動物が出馬しています、うん、で今年もですね、選挙管理委員会とのコラボ企画ということで、
はい、
なんと本物の投票箱が、うん、動物園に届いておりまして、そこに投票していただくことになります。
もうリアルに投票していただける、はい、ということです ね、はい、ですね、ぜひこの期間が今日からスタートしました、はい、2月1日火曜日から、はい、そして3月の6日日曜日までですね、
はい、そうです
ね、第、7代目アニマル園長選挙、はい、ということで、ぜひ あなたの一票を投じてください、ね、ということですね、
はい、でここで一等を取るとというか、はい、当選いたしますと、来年度、
うん、
令和4年度のですね、はい、アニマル園長として、うん、まあ、お仕事してもらうことになります。
4月1日からですね、はいはい、わね、でもみんなになってほしいですね、
そうですね
可愛らしいから、そっか、いやでも私も投票しに行くのは行くんですけれども、はい、今悩んでるですよね、どの子にしようか。
あ、なるほどね、
はい、
な
るほど、ちょっと行く日までに決めて頑張ります。
そうですね、ありがとうございます、はい、エントランスのところで投票用紙を受け取っていただいて、
はい、
うん、そしてレクチャールームの前に、はい、ポスターと投票箱が6つ並んでます、
はい、
でこれぞと思う動物のところに1票を入れていただければ、う
ん、はい、
それで、投票ができ
る
ということになります、
はいはい、実際に発表されるのが、投票結果発表が3月26日の土曜日です、はい、投票は3月6日日曜日までとなっておりますので、はい、ぜひ京都市動物園に行っていただいて、
そうですね、
正面エントランスのレクチャールーム前のところでご投票ください、
はい
はい、 い、ということで今日もあっという間のお時間でございました。いや坂本園長、はい、ありがとうございました。
いえいえ、どうもありがとうございました。
ありがとうございます、はい、また来月お越しいただけるの楽しみにしております。
はい、
京都の生き物ラジオ図鑑、今週は京都市動物園の園長坂本秀夫さんにお話をお聞きしてまいりました。坂本園長ありがとうございました。
ありがとうございました。